クリエイティブコモンズとはどのような概念かをご説明いたしましょう。世界を変える新しく壮大な計画、著作権問題について考える機会を皆さんに提供し、現在のマルシーマークと協力して著作権のルールを明らかにしていこうという運動です。そしてこれは様々な著作権者にフリーカルチャーの土台を作る手助けにもなります。さて、クリエイティブコモンズの概念はどこに向かっていくのでしょう。まずは CC マークをつけることによって著作権をある程度保持しながらも、それをみんなでシェアしても良いということを宣言します。こんな感じですね。これを最初に行ったのはカナダ人作家のコリー・ドクトロー。彼は自分の作品を店頭で販売しながらネットで無料ダウンロードも開始しました。MIT などの大学では世界中の人々にプログラムを公開しています。 OPSOUND という音楽サイトは数百の楽曲を集め、ユーザーが自由にリミックスできる環境を提供しています。そして皆さんもご存知の草の根ジャーナリズム運動、ブログ、写真家、イラストレーター、映画制作者、数十万のアーティストたちが CC の活動に参加し始めています。そうなると俄然面白くなってきますよね。なぜこんな面白いことを誰も夢物語としか思ってなかったのでしょう。でもこれってたった一人の人間でできることじゃないですよね。ギタリストのコリン・マチュラとバイオリニストのコーラ・ベスはオプサンドを通してデュエットを実現しました。ただし2人は一度も顔を合わせていません。ベトナムの大学では MIT のプログラムを翻訳して生徒に教育し始めました。先ほどご紹介したコリー・ドクトローは初版のプリントを完売させ、ネットでは数十万のダウンロードがありました。 Amazon.com の経営者ジェフ・ベソスもユーザーに推薦。ネットを介して仲介者なし、法的拘束なし、摩擦なし、リアルタイムでフリーなカルチャーが作られてきています。このような新たな方向性を探っている間に、どんどん予期せぬ出来事が発生してきました。テクノロジー関連の出版社を運営するティム・オライリーはアメリカ建国時代の著作権を改良してより民衆に近いものにしようとしています。ソフトウェアのディベロッパーたちも CC を利用したユーザーのための環境を整え始めました。コモンコンテントやインターネットアーカイブなどのウェブサイトでは CC の作品を無料で登録してストレージできるサービスを始めました。 iCommons という NPO は CC のライセンスが世界中の法律体系に適用されるよう各国に調整し、今では誰の表現でも自由に国境を越えることができるようになりました。このような急激な動きによって、今では70万以上ものライセンスが世界中で再利用できるようになっています。この辺でお気づきの皆さん、そう、可能性はまだまだあるのです。ブラジルの伝説的なミュージシャン、ジルベルト・ジュルは、ネガティブランドと組んで、近年の CC で最もエキサイティングなことを始めました。子供がハサミで髪を切り取って接着剤で貼り合わせるように、科学者が遺伝子を組み換えるように、弁護士が判例を重ね合わせるように、あちこちからアイデアを取り出して新しい文化を作り上げる。コピーじゃないですよ、リミックスカルチャー。ご紹介しましょう。 CC の概念の一つ、サンプリングライセンス。これは作品の一部を他人に提供することです。あくまでも一部、全てではありません。ジルベルト・ジルが提供する CC の音源によって、誰でもジルとジャムセッションすることだってできるんです。今後はさらに多くのミュージシャンがこの動きに続いていくでしょう。 CC の概念が2003年に提唱されて以来、100万以上の作品が CC 化され、100万以上の作品が自由に再利用できるようになっています。でもまだまだ CC の野望はこんなものじゃ終わりませんよ。絶版になった本を復刻したり、 CC を科学技術の分野にまで適用するなど、 CC の哲学と概念をネットによって広めていく計画です。読者と著者、リスナーとミュージシャン、一般ピープルとアーティスト、社会と市民、カルチャーとクリエイター、行き過ぎた現在の著作権保護をまともなものにしていくのです。皆さんでこの動きを盛り上げていきましょう。マルシーマークに匹敵する CC マーク、クリエイティブコモンズは世の中のルールを変えていきます。そしてそれは まだ始まったばかりなのです。